プロジェクトデザインキャンプ。
説明なんかいらないってさ、必要ないってかっこいいよね。
なかなか言えないですよね。
なかなか言えないね。あ、現実社会のプロジェクトで説明をせずに独断先行すると、うんうん、それで失敗したらね、
もうそう
ですね、袋叩きにあってさ、うんうん、責任追及されてさ。
そう。
でもある種のやっぱこれは理想像です。
ああ、まあそうか。
結果で示すってことでしょ。
そうだよね。
すごいドキドキしながらさ。
そうだよね。なかなか、こう言ったことあります？
ないね。
さすがにね。さすがにないよ。
めっちゃ説明して生きてる。もうちゃんと説明して生きてる。
そうね。いつの日か行ってみたいかもしれないね。説明はいりません。
仕事で関わる相手にもちゃんと説明して。
そういうことですよね。そう。そんな後藤さんがこのセリフを取ってくるっていうの
はね。またそうね。
そこは一つ。
そう。だ現実にできてないことだから、憧れるのかもしれない。
そうか。
それで言うと、ネッキバサラも憧れないよね。
そうか。うん、ああ、そういうことか。
なかなかやっぱ思い切りやれないからね。
そうだね。そうだ。だから成果はありませんっていうのも、やっぱ、進撃の巨人もやっぱり。うん、
これは、リアル
で。リアル。だけど、このセリフをわって吐くことはしないじゃない。うん、
そう。いや、これはする。
する何の成果も得られませんでしたって、相手に。
まあ、しないか。
同じようなことは言うけど、う
ん、まあ、こんなかっこよくはね。
かっこよくは言えないみたいな。そういうところを、まあ、エンタメ作品っていうのは、様々に表現してる。
そうはい。まあ、みんなが本当は言いたいけど、言えないことを表現してるっていう。
はい。
でもね、一方で、本当にやっちゃったら、うん、うまくいく、成就するっていうことも実は経験してるわけ。
ああ、はい。
だから、結構意外と物語を信じればいいんじゃないのっていう部分もあったりするんだよね。サラリーマン時代は、やっぱり説明しなきゃいけないと思ってたし、いかに説明するかっていうことに心を砕いてたんだけど、自分が独立して、自分で自分を経営し始めると、なんか説明っていうものに対する見方やっぱ変わっていくよね。経営者が従業員に説明を求めたり求めなかったりする心理も結構まあ分かれてる。まあなんか説明なんかせずにやってくれたらいいんだよっていう気分もさ。
そうだね。そうだね。あります。
でもね、ものすごい自分の大事な部分についてはちゃんとほうれん草しろって言いたくなる局面もあるし。でそれが読めないからね、難しいんだけど。
そうだね。まあ、それはそうだ、うん。確かにね。
まあ、その辺の人間の心理だよね。心理のあや、うん。プロジェクトの話をやっぱ考えていくと、心理のあやっていうものが、やっぱりテーマになってくる。
はいはい。
ボヘミアン・ラプソディ。
はい。
ボヘミアン・ラプソディはね、クイーンだよね。フレディ・マーキュリーがミュージシャンとして成功し、そっからバンドメンバー同士が喧嘩して仲悪くなって、病気したことをきっかけにして仲直りして、最後伝説のライブをやるっていう、これね、いろいろ調べていくとだいぶ史実が脚色されてる。
ああ、そうなのか、うん、はい。
まあでも事実関係で言えば脚色なんだけど、でも物語の水準でいくと、結構リアルに近かったんじゃないかなっていう気はするんだよね。だそれを思うセリフが、あれなんだね。これはフレディがソロで活動した時の話。でソロでやってバンドを、まあ、抜けるみたいなことになって、でバンドメンバーが怒ってたの。はい、映画の中で、
はい。
リアルだと全員ソロ活動やってんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう。
はい、ね。
事実関係ではちょっと違う、
ね。そうか、そうだね。はい。
で、その、まあ、ただ好き勝手したフレディがごめんなさいをするし、ミュンヘンでミュージシャンを雇い、すべきことを伝えた。でも問題があった。みんな言いなりなんだ。
言いなりなんだ。はい。
バンドメンバーってみんなフラットだから、
そっか。ね、
これやりたい、あれやりたいがみんなさ、
ね、お互いそれぞれ
言うから、ね、そうお互い意見がぶつかるじゃない。
はい。
やっぱりね、こうチームとか組織でやってると、
ああ。
こいつらと一緒だからダメなんだって思っちゃうよね。
はい。
だから、全部俺の指示で、ディレクションで、で、プロを使えば、もっといいものができるはず。でも、言いなりすぎて、
そういうこと
か。うまくいかないみたいな話だよね。 ロジャーからの反論もない、はい、ブライアンの書き直しもない、うん、ジョンの不満げな表情もない、うん、君たちが必要なんだと。
そうか、
君たちにも僕は必要だ
と。なるほど、これやっぱ離れたことによって気づいたこと
だよね。そうだよね、そうだよね、
そうだよね。
あ、プロジェクトやってるとやっぱりどっかしらでみんな自分の思い通りになればいい、
うん
うん、なるべきだって思っちゃうんだけど、
うん、
その摩擦とか衝突みたいなものがプロジェクトにはむしろ必須というか、
うん、
みんな仲良く和気あいあいでね、摩擦がなければいいのかっていうと、はいはいはい、そうでもないんだよね、やっぱりね、うんうんうん。これ私がもう、鬱になって一番辛かった時に見た映画で、
はいはいはい、
もう大泣きしながら見てたよね、
はいはい
はい。辞めた会社の人たちにも同じようなこと思ってたなと思って。
ああ、なるほど、
うん。まあでも、戻りたいとは思わなかった
けど。あ、そうか。これも劇場に何回か行きましたよね。
4回
行った。4回行った。そうそうそう、4回ね。
しつこいね。
何回も行ったっていうのをちょっと覚えてる。そうそう。あ、もうそんなに行ったのみたいな。
3回行って4回目でようやく後悔した。4回は多かった、
ね。あ、そうかそうか。
でもね、その後アマプラ、アマゾンプライムで5回ぐらい行ってるね。
あ、そうなんだ。
そう。
へぇ、はいはい、うん、本当に何度も見るっていうのを今、
やっぱ味わうんだよね。
そういうことだよね。
そう。
へ
ぇ、だ物語って、こう、パーツパーツの切り出しだと味わいきれないというか、
うん、
でそのこの最初だからこの最後があるんだよね。
はいはいはい、はい、
で、このパーツがあって、このパーツがあってさ、
はいはいはいは
い、いろんなパーツが響き合ってるんだよね。
そうかそうかそうか。
だかその響き合いはさ、やっぱり何度も何度も味わってるうちに自分の中にこう取り込まれていくっていうか。
そうか、入ってくるわけだ
よね。そうそうそう。
ああ、そうか、そうか。
単純にストーリーとか筋書きが知りたいだけだったら、
うんうん、ああ、まあ、ね、それは。
要約したものを読めばいいんだけど、はいはいはいはい、それは単なるロジックなんだよね。
そうだね。あ、
だから、
そうか、うん、それ作り手にはとても嬉しい
話だよね。そ, ね
そ, ね そんなに見てくれたんですかみたいな。それって嬉しいことだよ。うん、
何度も見るし、何度も読むし、はいはいはい、あとはやっぱり原作に当たったり、制作者のインタビューを読んだりとか、その周辺のことをこうずっと見ていくと、
はいはいはい、そうかそうかそうか。
それは本当にもう芋づる式にどんどん面白くなっていくんだよね。だからね。だから、作品の中身も面白いんだけど、最終的には作ってる人たちの方が面白い。
そうか、そうか、そうか、
うん、あ。なんでこれ作ったんだろう。
はいはいはい、はい。
なぜ今作ったんだろう。
ああ、そうか、そうか。
で、この物語になんでこんな大金が動くんだろう、ね。誰かが出資するわけ
だよ。はいはいはいはい。
映像作品も漫画も、やっぱりプロジェクトの成果物なんだよね。
うんうん。
で、世の中にはね、作りたいクリエイターと作らせてもらえないクリエイターがいて、うん、その差を分けるものは何なんだろうとかさ、はいはいはい、そういう意味でも面白いよね、うん、その作品の持つ社会性っていうのかな、
はいはいはい、
社会性、そう、社会性の話をすると広角機動隊の話を出したくなる、うんうん、これ原作の漫画のあるページ。高画機動隊は、なんだろう、サイバーパンクとか、そのネットとかデジタルとか、はい、そういう文脈で批評されることが多いんだけど、これはね、違う。まあ、それはそれで面白いんだけど、うん、本質は、これはやっぱりね、革命戦争の話だね。これはね、第1話だったと思うんだけどね。僕らを外へ解放しに来てくれたんですね。
うん、
その、ある、その、孤児を集める施設の話なんだ、
うん、
で、孤児を集めて、こう、保護してるっていう体なんだけど、うん、その内側では強制労働。
ああ、はいはい。
で、その、で、政治家の汚職に関わって、ってみたいな話があって、うんうんうん。で、その、しかもその、単に強制労働させるだけではなく、洗脳場でやってると。で、 そのまあ主人公たちはまあ正義の味方なんだよね。
うんうん、
でそういう悪をまあ許さんぞっていうことで、まあそこに切り込んでいって、うん、まあ悪事を暴いていくっていう、ね、うん、簡単に言えばそういう話。
はいはいはい、
難しく言うともうちょっと複雑な、はいはいはい、話なんだけど、うん、で、まあ普通だったらまあそういうストーリーだと最後さ、うん、その虐待されてる子供たちをヒーローが助けて、ありがとうって終わる。でも主人公の草薙素子は、うん、まあ一番の正義の味方なわけなんだよね。うん、その助けてくれた子供のセリフが僕らを外に解放しに来てくれたんですよ、ね。
はいはいはい。
それに対して、はぁってことで。
ちょっと予想外な。そうじゃないってことですね。
そう。で、何が望みだ、ね、俗悪メディアに洗脳されながら、ね、義務、ね、種をまかずに、実を食べることかと、後進国を犠牲にして。え？みたいな。そのいや、俺たち、むしろね、洗脳されて、虐待されて、強制労働されてて、被害者だよって思ってんだけど、その子供に対して、いや、お前らは、そのね、犠牲になってる、犠牲になってるって言うけど、本当はお前らも、世界で見たら、後進国を犠牲にして、その上で食ってるだけじゃないかって。
はいはいはい、
でその施設の中で確かに洗脳行為っていう犯罪は行われてたわけなんだけど、じゃあその施設の外に出て日常生活をやってみろと、
うんうんうん、
それはメディアが洗脳してんじゃんと。
そうか。
だから人が言ったことに流されて、
あ
うん、その、ね、世界のどこかの誰かを犠牲にしてるようだと、はいはいはい、お前は被害者に見える、自分の日ごと被害者だと思ってるかもしれないけど、うんうん、加害者の一員でもある。うんうんうん、で、最後、未来を作れっていう
ね。ああ、そうですね。
お前にだってゴーストがあるだろう。脳だってついてる。電脳にもアクセスできる。お前も価値を作っていけって話なんだ、ね。
はい、はいはいはいは
い。みたいな顔で終わるんだけど。
はいはいはい。
光学機動隊のシーンのテーマは、この自主独立っていうか、ユートピアの話だよね。誰かが誰かを犠牲にするんじゃなくて、やっぱりあるべき社会、あるべき世界をどうやって作るんだろうか。うん、そこは悪に見えて悪じゃないものもあるし、うんうんうん、善に見えて善じゃないものもあるし。俺はね、好きだね。
はいはいはい、はい。
これは20回ぐらい読んでる。
今までで一番多い。
これ難しいな、この。
ああ、お話。
話がね。
はいはいはい、はい。
で岡田斗司夫の解説とかを買ったり読んだりもしながら、
はいはいはい、
ひたすら難しいよね。
でも20回も行くとやっぱ分かる。
そうだから10回ぐらい読んだ時に、はい、ようやくこの作品のテーマが分かったんだよね。あ、世の中の人はみんなサイバーパンクだサイバーパンクだって喜んでるんだけど、
はいはいはいはい、
そうじゃないっていう、
はいはいはい、
だこれはだから一番最初の進撃の巨人、
うんうん
のと実はやっぱ同じことを語ってるんだよね。理想のその世界じゃないっていうことに対して、はいはいはい、どうすれば理想の世界が作れるんだろうかっていう。だからすごく成熟した正義を語ってるよね。なんかこうなんだろうな、やっぱりこう表面的にものを見てるようではダメだよっていう
こと
な
のかな。
だからどの話を読んでも基本的にはその革命思想が語られてる
という か、はいはいはいはい、
俺革命思想が好きなんだよ
ね。あ、そうだね、うん、そこはあるだろうね。
あ、革命論として物語を読んでいたいっていうか、
はいはいはい、はい、うん、あ、そっかそっか。作品の背景やなぜそこに至ったのかを読み解くこと、それがより深く作品を楽しむ極意のようです。そして次回は要件定義の重要性や権力争いの物語などさらなるプロジェクトの話が展開していきます。